高山市図書館法2023年6月図書館だより第179号発行元高山市図書館指定管理者株式会社図書館流通センターページ1ご存知ですか？交流スペース1階 AV ブースの奥に交流スペースがあるのをご存知ですか？こちらは席の予約が不要でどなたでもご自由に利用でき飲食やおしゃべりが可能です。お友達と話しながら勉強したいとき、 AV ブースのお子さんを見ながら読書やパソコン作業がしたいとき、ちょっとした打ち合わせなどにぜひご利用ください。席は譲り合ってご利用ください。ピープルナンバー157、サラ・ベルナール、フランスの女優、1844年生まれ。美声と優れた演技力から世界的な人気を獲得。黄金の声や劇場の女帝、聖なる怪物と評された。ミュシャやラリックを発掘支援し、ユゴーやオスカー・ワイルドら作家たちと交流するなど、文化芸術の分野に影響を及ぼした。1923年没、79歳。感銘でもどうしても、サラ・ベルナールのモットー。フランス建国記念祭の大祝典が催されているオペラ座では、最後のプログラムである女優アガールの国歌独唱が始まろうとしていました。前奏が流れる中、大統領をはじめとした貴賓や観衆たちは舞台に現れた姿を見て驚きます。そこにいたのはアガールではなく、女優サラ・ベルナールだったからです。失ったパリでの人気をどうしても取り戻したかったサラは、恋人が危篤だとアガールを騙し、恋人のもとへ向かった彼女の代役を勝手に務めるという大胆な行動に出ます。観客ははじめ呆然としていましたが、サラの黄金の声が紡ぐ国歌に心を揺さぶられ、読唱が終わるや会場は拍手と歓声に包まれました。こうしてサラは一晩で再起を果たしたのです。彼女は劇場経営が悪化しても、舞台の怪我が元で右足を切断しても、モットーであるどうしてもという負けず嫌いを発揮し、79歳で映画撮影中に倒れるまで女優であり続けました。美声や演技力はもちろんのこと、その生き様もまた彼女を世界初の国際的スターたらしめた魅力の一つだったのかもしれません。サラ・ベルナールを読む。サラ・ベルナール、運命を誘惑する瞳。フランソワーズ・サガン著、吉田加奈子役、川出処方新社、1989年。悲しみよこんにちはで知られるベストセラー作家サガンが、サラ・ベルナールの華麗な生涯を架空の往復書簡という形で綴った伝記小説です。参考資料、サラ・ベルナールの一生、本庄圭介著、角川書店、1962年。サラ・ベルナール、山田ひとつき漫画、磯見仁月原作、白田由紀監修、ポプラ社、2021年。世界伝記大辞典世界編9、ホルプ出版、1981年。世界のすごい女子伝記、キャスリン・ハリガン文、サラ・ウォルシュ絵、伏見美沙夫役、講談社、2020年。 骨董を楽しむ23平凡社1998年ページ1終わり。ページ2イベント案内。6月鑑賞館のイベント、図書館流通センターパネル展、生き物写真絵本読み聞かせ、生き物写真絵本シリーズ刊行10周年を記念し、絵本に登場する生き物たちの名場面をパネルで展示します。日時6月2日金曜日から6月25日日曜日。場所鑑賞館1階、展示コーナー。みんなの健康シリーズ第1回、正しいお酒との向き合い方。人はなぜお酒を飲むのか、何が危険でどう飲めばよいのかなど、お酒の向き合い方について解説します。テーマ、正しいアルコールとの付き合い方。講師、海藤無一氏、 M 心クリニック院長。日時6月21日水曜日午後7時から8時。場所鑑賞館1階、障害学習ホール。受付方法、直接来館または電話。定員40名、申し込み先着順。受付期間、現在受付中で定員に達し次第終了。第3回上映会。上映作品、バーバは大丈夫、2018年日本、98分、ジャッキー・ウー監督、楠木亜紀子原作、藤間奈美、寺田心ほか出演。ちょっと気弱な小学生の翼は、くじけそうになると必ず励ましてくれるばあばが大好き。しかしそんな優しいばあばが忘れてしまう病気にかかってしまい、得意だった編み物ができなくなったり、同じ質問を繰り返したりするように。ある日ばあばは靴も履かずに家からいなくなってしまい、同名ベストセラー絵本を原作とした認知症がテーマの物語です。日時6月17日土曜日午後2時から上映終了まで。場所鑑賞館1階、障害学習ホール。受付方法、直接来館または電話。定員40名、申し込み先着順。受付期間、現在は受付中で定員に達し次第終了。日程や内容は変更される場合があります。本のソムリエ6月。6月の第3日曜日は父の日です。皆さんにとって父親はどのような存在でしょうか。今回は子から見た父親についての本を紹介します。父、岸田流星。岸田玲子著、中央公論新社、2021年。本書の表紙でもある玲子美少で有名な岸田流星、その娘玲子の視点で父のことを綴った1962年刊行の同タイトルの本に、流星の死後のことなどを加えた愛蔵版。生後1週間から娘のスケッチを始めたことなど、芸術家の父と娘の関係性を垣間見ることができます。家族を探す旅。町田哲也著、岩波書店、2019年。疎遠になっていた父の入院をきっかけに異母系の存在を知った著者が、 父の青春をたどるノンフィクション作品。自営業を始める前に勤めていた映画制作会社時代のことや前妻との暮らしなど、知らなかった過去を調べるうちに父への感情も変わっていきます。ページ2、終わり。